ガバイラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティートリンクトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウママと
オネストと
グリーンティーです。
はい、始まりました。第92回影上がりラジオの放送になります。
はい、
聞いてください。はい、聞いてください。私ね、コンタクトをね、初めてはめまして。
あれ、今まではめたことなかった
の？いやいや、始めたことないです。この土日ですよ。
え、本当の私デビューですか、じゃあ。
まあ、何が本当の私かっていうと、やっぱ裸眼が本当の私なんですけど。
そうです。そうですね。間違いないですね。
これは完全に初耳ですよ。
そうですか。いや、僕
は。あ、でも俺ミクシーで見たけど、あれ初めてだと思わなかったです。
いや、初めてですよ。
あ、そうだったんですね。うん、
グリディさんで昔からメガネをつけたり、つけてなかったりってことあったんですよね。
そうですよね。あ、そうですね。だからメガネつけてないのも印象にあるので。
あ、そう。
うん。
あ、でもね、中3の頃ぐらいまでは、授業中だけとかそんなことしてたんですけど、高校入ってぐらいからはずっとつけてた気がするんですよね。
う
ん、
そう、途中からつけてたんですよ。
う
ん、
そうそう。
だから、あれコンタクトなのかメガネなのか、どっちだろう、どっちだろうなとか、あるいは使い分けてるのかなっていうのもあったんですが、あ、そうなんだ。
いえいえ、もう初めて。だから、僕を知っているのが、いつの時代からかによって、僕に対してずっとメガネをかけている人って思ってる人もいれば、うままさんみたいに、両使いみたいな思ってる人もいるっていうね。
あ、は
い、
まあ僕だってスクールバスで社長見た時にメガネ外してましたからね。うん。レンジさんね。
いや、でもそうですね。僕も会社入ってしばらくはコンタクトだったんですけど、
うん、
今のところに移動してきて、ほとんどメガネになったんですよ。
ああ。
なんで今のところの人は僕にはメガネの印象しかない感じですね。うん、それと似たような感じってことですよね。
そうですね。まあ僕も土日ぐらいしかはめるつもりないんですけど、今のところ。
きっかけなるものあったんですか？なんかコンタクトにしてみようみたいな。
きっかけはね、
運転？
まあ運転もある。で、前から、なんていうの、まあ個人的な話で本当に申し訳ないんですけど、
いや、いいですよ。
メガネをかけるとね、必要以上に真面目に見られるんですよ。
ああ、それはあるか。
で、
嘘。いや、それだとメガネのフレームでなんとかなんないですか、それは。
あ、まあ、それもあるかもしれない。ただ、
フレーム大事だもんね。確かに。
フレーム大事。
うん、大事大事。
うん、まあ、必要以上に真面目に見られるので、まあ、それを避けたいと。
でもいいんじゃない？
いや、必要以上にっていうところがポイントなんですよ。
ああ、いや、普通に真面目だったらいいんだけど、それよりもさらにもう真面目腐ってるみたいな感じ。
そうそう。
ストレス抱えてるくらいの勢いで見られちゃってる。
いや、真面目すぎてってこと？
だからそう見られると、普通に真面目な人で真面目にやってるつもりなんだけど、うん、それに対しても評価が下がる感じがあるじゃないですか。必要以上に、その、自分の今以上にこう真面目に見られると、あ、意外と、みたいな。いや、まあ、
そんなイメージ。
まあ、冗談も含んでますけども、うん、まあ、あとはちょっと、メガネをかけてないで、状態で撮った写真とかがあって、最近のやつで。
はいはい。
あ、意外とこれでも、面白いなと思って。
いや、グリーンズさん言わせていただきますと、
はい、面白い。
イケメンなんで、撮った方がいいと思うんですよ。
確かにね。イケメンですよね。
そうなんですよ。まあ僕もそうですし、その、うん、うちの、ね、母親とかもずっと言ってたんですけど、うん、いやー、グリーンティー君みたいにね、みたいな、そこは本名ですけど、グリーンティーとは呼んでないですけど、はい、中学1年の時で、ね、もう、まあ家に来たりとかもするじゃないですか。
ああ、遊びに。
で、まあ僕も当時メガネかけたり、かけてなかったりとか、いろいろ不安定な時期だし。
うん、
不安定な時期だし。不安定なのそれって。
で、まあ目標もないままの人生ですよ。うん、中学の。
いや、それはメガネ関係ないけどね。
うん、ね。そしたらグリーンティー君みたいに成績も優秀で、なんかこう、もう背も高くて、かっこいいじゃないってなってたんですよ、うん、食卓で。
目標になってたわけね。
そうそう、そういうわけですよ。
馬を負けではね。
そうなんですよ。聞いたら最初の、なんだっけな。最初、一番最初4月に入った時のテストで、グリーンティーさんが確か17位くらいでしたね。
ああ、そんなのあった
んだね。で、僕は25位とかだったよ、学年テストで。
すごいじゃん。
で、多分、いや、つってもホネストの多分一桁とかだと思うんですけど。
いや、
多分知らないんで。知らないんで、
ね。そうなんです。はい。
で僕は数学で まあ満点を取りまして、
うんうん、
その時に、まあ某慶崎先生からですね、おお、まあ
すごいな、
まあ感じで言われてたんですが、
はい、
まあ、その頃まに遡ったらさすがにメガネコンタクトの選択はないですけど、うん、その時から僕はまあ絶対これメガネじゃない方がいいなとは思ってたんですから。
ああ、
はい、
そうなんですか。
はい。
ありがとうございます、なんか。
いや、でも、確かに。
うん。
なんだろうね。いや、でもね、私から言わせてもらうとですよ。
うん。
グリーンジーさんもウママさんも、両方ともイケメンなんですよ。私から言わせるとね。
出ましたね。褒め合いです、ね、みたいな。次は、ホネストさんに対して。
いや、
そうなんか、ちょっともう、キアヌ・リーブスみたいで、みたいなこと言われて
る。いや、あのね。いや、キアヌ・リーブスでもないですし。いや、でも、ウママさんは、いや、でもね、ウママさん、失礼になるかもしれないですけど、多分、大学に入ってから変わったと思うんですよ。さらに。
うん、あ、まあ、それはあるかもしれないですね。
うん、さらにイケメンになった感じがする。
いや、僕も中学時代、はっきり言って終わってましたからね。
終わってないけど
ね。終わってたというか、何かこう、
でもなんか
何も始まってないような。
すごい、悩んでた時期はあったよね。
悩んでた時期ありましたよ。うん、そう。
まあまあ、でもお二人はだいぶイケメンですけど、まあ僕は安定感のある骨ですからね、これ。
そこは。
常に骨だというね。
まあ骨って骨って。
最初一番思ってたのが骨とさんですからね。
言ってますけどね。
初期ステータス時でね。
そう。
で、
いや
最初にホネストさんがですね、また懐かしい話なんですが、
う
ん、
はいはい。
僕とグリーンティーさんと、まあ、あとは NO という存在ですね。まあ、だいたい3人くらい、最初連れてたんですよ。NO さんと連れてた。3人くらいでだいたいいつも、で、まあ、スクールバスの近くまで来て帰るってところに、
うん、
まあ、1年の最後あたりで、ちょっとま、面白いやついるんだよってか、ような感じで、
うん、
まあ、ホネストさんがちょっと来たわけですよ。
うん、
はい。
で、ホネストさん来ちゃって大丈夫なのっていう感じで見てたんですよ。
ね、
僕からすると先輩みたいな感じだったんで。
そうね、確かに確かに。そういうのあった。
うん、
あ、これ、そうなの？
これうちらのチームに入っちゃって大丈夫な感じなのっていう、ちょっともう場違いなんじゃないかっていうくらい、
そう。
距離感感じてた人間だったんですよ。
いや、逆に今それ知ってちょっと、あ、そうなんだ。
うん、だって、
まあ、これはね、ここ、うん、今日初めて言ったくらいだと思う。
でも、俺も今日初めて聞きました。
うん、ママが言ってることはすごくよくわかるよ。
うん、
俺もそういう感
じだったんでね。
あ、そうなの、
うん、
そう、うちらは、そんなにこう目立って何か活動してる感じでもなかったけども、
そう、なんて言ったって、
ホネストはもう、
ホネストは、うん、そうそうそう、言いたいことと。
序盤から結構ガンガン学年の中で割と目立つ存在だったので、
うん、そうでしたっけ？
いや、学年で一際目立つ存在の人がですよ。
そう。
うちらのところでつるんでて大丈夫なん？っていう、ね。
このなんか低レベルな鬼ごっことかしてるこの、
そうそうそうそう、
このチームに入っていいのだと。
だいぶノリノリで参入してきたんで、まあ、うちらも断る理由もないですし、楽しかったんでね。
うん。
うんうんうん。
よかったですよ、それはそれで。
あ、なんかちょっと、俺最初そんな風に見られてたんだ。
まあ活動をね、いろいろ、そう。
そ
う。私たちとは違う感じの活動、ね、
ガンガン自分で下げてたのがホネスさん自身なん。
そう。
自分でなんかゾンビのモノマネとかしてね。
してきたね。
いやーとか言ったりとか、スリッパ投げたりとか。
そう、スリッパ。
違う違う。多分、そう、最初の印象はそうだったかもしれないけど、
うん、
私的には、今のこのグリーンティーさんとかウママさんのいるチームが一番自分的に波長が合うなと思ってたんですよ。だから多分、楽しみながら入ったんだと思うね。
そういうことなのか。なんか、クラスも違ってたから、最初はよくわからない存在だったっていうのがね。
だから、それこそ、ほら、サッカー部とかさ、
うん、
野球部のノリにはついていけなかったのよ。すいませんね、あの、サッカー部とか野球部の皆さん、申し訳ないですけど。
まあ、それは学校でもまたね、まあ、
そうそう、うちの学校のの話ですよ。
そうね、
うん。うちの学校のサッカー部の、なんか、ウェイみたいな、ジェイみたいな感じの、チャラい感じ、
うん、
にもついていけなかったし、まあ野球部でいうところの、なんかこう、もう先輩後輩ガッチガチみたいな。
うん、
っていうのも、俺はちょっと違うなと思った。
そう。なんていうかね、別にね、閉じこもってなんかやってたわけでもないくて、うちらも、もう曲、なんか活発っちゃ活発なんですね、ある方向に向かって。
そうそう、だから、
そう、
うん、先生からは人、
うん、
なんだろうな、目立つ存在として、先生側からのサイドから言うと、
うん、
かなり重宝されてたと思うんですよ。
そうね。
終盤まで。
だから、なんだろうな。いや、居心地がいいところで言うと、上下関係は別に厳しくしようっていう感じでもないし、
うん、
ちゃんと上と下とも、まあ、敬う関係とかあるけど、うん、みんなで楽しくやりましょうっていう雰囲気が、多分、 ここのチームには溢れてたんだと思う。
なんかね、俺のイメージとして、全く勝手なイメージだけど、なんか、ね、三谷幸喜の笑いみたいな、そういうイメージを持って
た。ここはね。
そう、ここの。
ああ、でもそうそうそう。
お笑いの中でも、なんか、くすっと笑えるみたいな、そうそういう。ね。知的な笑いというか。
シュールだけどみたいな。
そう。うん。
あ、でもそんな感じだと思います。うん。いや、だから逆に、今日、なんでそれ、今のタイミングで言ったの？
何なんですか、まあ、
俺どっから、どっからこんな
話なんですか、うん、コンタクトの話から。
コンタクト
の話ですね。急に広がって。
あ、でも、そんな風に見られてたんですね。はい、いよいよ、新鮮です。
過去のかけらじを彷彿とさせるような話の流れになりましたね、今。
このまま井戸端カオスでもいいですけどね。
ね、別無視でここまで来てますね。大丈夫でしょうかっていう感じなんですが。うん、
はい。
いいと思いますよ。
はい。
まあ、コンタクトレンズありきでね。
うん。
今後も。まあ、皆さんにちょっとお届けできないのが残念で。
そうですね。
こんだけ言っといて、はい、じゃあどんな顔だよって絶対思われ
て、まあ、
近しい仲の人だったらわかるんですが、
はい、
やはりまだ我々とお会いしたことない方で、この番組聞いてくださってる方々には、まあ、後ほど禁煙に近いアイコンとかをね。
そうね。書きますわ、じゃあ。
書くなり、イラストだったりとか、CG だったりとかね。まあ、ちょっとまあ提供するという形でなんかちょっと一つはね、これだけ話が進んでしまったというところをちょっとまあ補っていただきたいと。
でもこの、はい、この話なんかひたすら30分とか1時間続けても面白いかもね。
まあできますよね。
こちら面白いけどね。
そう。聞いてる側はね。そうね。あんまり。
ケイザキとかね、NO とかってね。
誰やねん。
イニシャルトーク出てきたけど。絶対わかんないですから。
芸能人でもないしね。うん。
全然ないですし。何をこの人たち有名人になった気取りでなんか話してんだろうって思われますからね。
別に我々隠してないですからね。
隠してないですね。真実のみですが。まあそんなわけで、
はい、
まあ前回放送とは打って変わってなんかすごくですね、3人が打ち解けたような、
そうですね、
昔の時代に戻ったような、
はい、
中、
はい、
まあコンテンツですよ。
うん、
うん。
今日のいわゆる通常コンテンツの中身は、と、まあ、開けますと、まず、かけらじタイムズの方は、ホネストさん担当ですが、
はい、
今日はどのような、
私はですね、まあ、いろいろ、まあ、これ、今までにも、かけらじタイムズ、いろんな業種の話を、まあ、取り上げてきましたけれども、今回はですね、ちょっと、趣向を変えてというか、今までに扱ったことのない話題を取り上げてみたいなと思いまして、介護ビジネスの実態についてね、ちょっとニュースになってたところがあるので、これってあんまりかけらじっぽくないけど、かけらじの要素を入れるとどうなるんだろうっていうのはちょっと気になったので、
うん、
今回この介護ビジネスというね、分野に、まあ、いろんなところ参入していて、あの、ワタミのね、社長さんも介護ビジネスにも参入してますから。
はいはいはい、狙おうとしてたね。うんうん、はいはいはい。
だそういうようなところを含めつつ、今のこの介護ビジネスの実態についてね、ちょっとお話をしていければなというふうに思っております。
確かに身近に言えば自分たちの、あの、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんに当たるような世代。
そうですね。
に関して。まあ、我々確かに3人とも、あの、若者世代に対しての話とか、マスコミの話とかいろいろしてましたけども、うん、確かに今回初めてくらいですね。
そうですね。
年配の方向けての、シニア向けの、シニア向けじゃないですけど、まあ、社会問題的なところに、
ね、うん、
着目するっていうのは、うん、とてもどんな内容になるのか楽しみですね。
うん、
はい。
はい。続いて、井戸端カオスの方は、グリーンティーさんです。はい。
はい。私もですね、過去にあんまり取り上げたことのない話をしようということで。
本当ですか？
いや、嘘ですね。
なんか乗り合ってね、今の感じ
で。まあ、でも、一応私がする話としては過去に類を見ないと思います。
はい、はい。
で、占いについてね、ちょっと今回は話をしたいと。はい、で、特に。
占い。
はい。血液型占いと。いうやつで。
女子かってい
う。まあ、多感の年で言うとね、その
人。女子かって。
まあ、ね、前から一回ぐらいは話したいなと思っていたんですけど、うん、まあ私はね、この血液型占い大嫌いなんですよ、ね。
でしょうね。
もうね。
ええー、知ってます、知ってます、
ということで、まあそういう話をしたいなと思います。以上。
嫌いだからあえて話す。
はい。
まあ血液型に関しては、まあ、男女問わずにね、ずっと言われてた話だし、
うん、
まあ、何型に見えるみたいなね、
うん、
そう、つまらない会話が。
そのノリね。
つまらない会話がある中で、うん、まあ、今回の番組を聞いていただいた上にでですね、はい、うん、次そんなことがあったら、ゲティ型というのはですね、っていう感じ、思い口を開くような形で、ちょっとまあ、解説することで、その場の空気をですね、一掃するという。
それ、一掃。一掃です。
その際にね、あれですよ。悪い空
気になるか。
あれですよ。その話、来たら、駆け上がりラジオの92回聞いてごらんっていう、ああ、そうね、言ってくれる。ああ、一発です。
一発ですね。一発
系を。あと URL 送っとくから、みたいな。
うん、聞いて ?iTunes で聞けるから、iPhone でしょ、ほら、聞けるよ。
その前、先輩っていう感じじゃないとダメだけどね。後輩から先輩に向けたはできないけどね。
かけラジ聞いてください、みたいな。
まあでも、合コンの場とかでこういうのね、使って、かけラジを広めてもらうとか、いろいろある。
まさかの井戸端カオス合コンで使うパターン来た、うん、これ。
いろいろ。
合コンで聞いたら3人が褒め合ってるだけの回がこれですから。
そうそうそう気持ち悪い回
で、気持ち悪い。
何この男の子たち。
え、イケメンですよ、みたいな。いや、井戸端の方が、みたいな。気持ち悪い回だと
思って。気持ち悪い。確かに。はい。
アイコンどんだけイケメンな二次元の画像を用意するか。いいんでしょうかっていうぐらいですが。
はい。まあ、そんな感じですよ。
はい。
そんな感じで、
はい、
じゃあ。はい、早速、コンテンツの中身の方にね、入っていきますから。
うん。
かけらじタイムズ。
はい、というわけで、今回はですね、かけらじタイムズ、介護のについてのね、お話をしていきたいと思いますけれども、
うん。
お二人、はい、介護っていうと、結構身近に感じるところってありますか？
まだ、そんな、自分自身の身近には感じないですけれども、まあ、将来的にはお世話になる可能性もあるのかなっていう可能ね、そういう、なんていうの、ちょっとした不安はありますよね。
なるほど。
はい。
うままさんは、
まあ、僕もがっつり自分の母方のおじいちゃんなんですけれども、うん、
はいはい。
ちょうどま、施設的なものに入りまして、
あ、
っていうのもやっぱりどうしてもですね、まあ、介護する人間がいなければ、自宅でできないわけですよね、介護はね。うん、
はいはい。
そうなってきちゃうとどうしても、まあ、ホームで、まあ、施設じゃないけれども、まあ、病院も一緒になったような、
うんうんうん、
そこで担当の医者が毎月来てくれるくらいのペースの施設がいいなっていうことでですね。
うん、うん。
そういうところに行くと、ね、
どうしてもおじいちゃんおばあちゃん両方とも年取っちゃいますから、
そうです
ね。介護する側も疲れちゃうっていうね。介護する側もちょっと体調が良くないっていう状況になってくる。で、また、それがまた回復するっていうのも絶対あるんですよ。
はいはいはい。
うん、
まあ、年取るとだんだんこう、加工気味に思われがちですけど、実は違っていて、うん、まあ、そんな話を今するのもあれなんですけど、まあ、ちょっとふわっとする瞬間があるんですよね。
うんうん。
田村の、お米の味の最後のあれじゃないですけど、
わかる人少ないからね。
少ないから反応なかったと思うんですが、うん、米噛み続けると最後に甘さなくなって、結構最初一瞬、ふわっとする瞬間があるって言った通り、ご老体といえども、
うん、
全然そんなことを感じさせないくらい元気になる瞬間もあるよっていうのもあるんで、
なるほど。
まあそういうのも見つつなんですが、うん、うちはそれをお世話になってますね。
なるほど。まあそういった形で、やはり今の日本、ね、高齢化社会というふうに言われていてですね、だいぶ、まあ60、50後半、ね、60以上というのが、方が非常に多くなっているというのが今の実態なんですけれども、1月末に発表されましたニュースではですね、なんと介護ビジネスの実態非常に厳しいですよというような内容が出てるんですね。
うん、
で、どう厳しいのか、まあ実際の話を言うとですね、まあだいぶ倒産をしておりますよと、
うん、
おいうようなところになってるんですね。
そうなんですか。
で、うん、でその倒産してる業者の約7割強がですね、創業10年未満の介護ビジネス、業者だと、こういうふうに言われております。なので、最近、もうこの10年以内に、介護ビジネス、まあ今後ね、なんでしょう、その高齢化社会に向けて介護ビジネス始めようかなっていうふうな業者が、どんどん潰れているよっていうような、まあ、状態になっている、まあ。
ノウハウがなさすぎるでしょってなんか言っちゃいそうな。うん、
まあそうですね、10年以内だとそんなにっていうの
は、
ね。
ちょっと甘すぎるでしょみたいな。
はいはいはい。
気もしなくもないですが。
はい。で、実際にですね、まあ、これ、いろんな企業、 を取りまとめて情報をまとめている帝国データバンクというのがあるんですけれども、
うん、
そこの帝国データバンクが発表した調査結果によると、実際の2001年から2011年の医療機関の倒産が全体で381件らしいですね。医療機関ですね、うん、これは、うん。で、その381件のうちの老人福祉事業者、まあ、いわゆる介護ビジネスの業者というのが倒産が134件だったそうなんですよ。なんで、医療関係の中で言っても、約、まあ、3分の1くらいは、
うん、
老人福祉事業の倒産だと、こういうふうに言われていると。で、実際にこの老人福祉事業者って何が含まれるのかっていう話なんですけど、まあ、先ほどうままさんもね、いろんな、自分の おじいちゃんおばあちゃんっていうのが、実際に、まあ、お世話になってますよっていうのがありましたけれども、うん、この老人福祉事業者というのは非常に様々な、形で、サービスを提供してる、ところが多いんですけども、まず、先ほど言った、まあ、老人ホームね。養護老人ホーム。うん、あとは、特別養護老人ホームっていうのがあるらしいですね。
うん。
うん、
で、その他に、ケアハウス。実際に、まあ、ケアをしてあげますよっていうところ。あと、老人デイサービスセンター。
うん。
これは日々、こう、まあ、老人の方にサービスをしに行くっていうところだったり、あとは、もう家の中で、ほとんど動けませんと。外に出れませんっていうような方のために移動入浴サービスとかね。
うん、
実際に入浴者が、車が行って、家の前で、待機させて、家の前にちょっと運んで入浴させてあげるとか、
うん。
あとは在宅介護サービス。まあこういったところがあるんですけれども、こういったものが徐々に徐々にこう、潰れていってますよと。
うん。
いうようなところになるんですよ。で、まあそんな中、やはり気になるのがですね、先ほど冒頭でも申し上げました通り、ワタミね。
うん。
ワタミって、あれ、まだ10年未満ですよね、おそらくね。
ワタミ、そうか、それぐらいか。あんまり詳しくは知らないけど。
うん、私の認識では、それぐらいなんじゃないかなと思うんですが。
うん、
まあどうしても、ね、やっぱ飲み始めないと、そのワタミっていう単語にありつけないっていうのはあるね。
そう、まあ確かにね。うん。
まあ飲めるようになって、まあ5、6年経ってきてるからちょっとワタミって聞いたら、
うん、
あーってなるけれども。
うん。
また10年とか歴史が。
で、実際のワタミの介護事業というのが、今調べましたけれども、
うん、
2004年にオープンしてるんですよ。
うん。
なので、まあ、やはり10年以内っていうところがあるんですが、これ、そもそも、ワタミってなんで介護ビジネス始めたかって知ってます？
なんだっけ。なんか聞いた覚えあるんだけど、忘れてた。
これね、あんまり知ってる人いないかもしれないですけど、
うんうん、
実際に、
うん、
ワタミの社長、渡辺美希さんは、
はい、
そもそも、居酒屋がやりたかったわけではないですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。というのが目標として、一番最初に、介護ビジネスに、参入したいっていう思いが、
うん、
まあ昔あったらしいんですね。まあ私も聞いた話ですけど。
はい。
で、介護ビジネスに、参入したいんだけれども、いきなり介護ビジネスに参入すると、まあ、いろいろ潰れたりっていうのがあるんだろうなっていうのは多分認識してたんでしょうね。
うん、
まあ、ノウハウもないし、
うん、
どういう観点から始めればいいかわからない。
うん、
まあ、そんな中、ワタミの社長の渡辺さんが、じゃあまず、老人に、美味しいご飯を食べてもらうために、
うん、
ご飯、飲食業から始めて、老人が食べても安全な食っていうのがどういうものなのかっていうのを、まずやってみようと。
ああ。
いうところから、居酒屋チェーンを始めたと。
なるほど。
で、それで、まあ最初はね、いろいろ、まあ、潰れそうになったりとかあったんですけども、そこの飲食業界が、徐々に徐々に軌道に乗ってきた。で、それで、あれだけ、ワタミだったり、ザワタミだったり、いろんな、ね、ワタミンチとか、そういうようなところを展開して、うん、まあ、だいぶお金が溜まってきましたよと。で、まあそこの利益があるので、じゃあみんなを笑顔にしたいってね、まあ、夢をみんな持ちなさいとか、今よく言う、ワタミのね、社長さん言ってますけども。
うん、
まあ、それを、お金を集めたので、ようやく自分のやりたかったビジネス、介護ビジネスというのに、着手しようって思ったのが、ちょうど2004年からスタートしていると。
はい。
で、もちろんワタミの介護だけもあるんですけど、ワタミ宅食っていうですね、
うん。
食を宅配するサービスっていうのも、 実はやってるんですね。
おー。それは、
なんでそういったところ
出前みたいな、
は
い、
ね。
そうです、出前です。うんうん、そういったところで、実は、そもそもの目標がここにあったっていうようなお話があるんですよね。で、だからそれを知らないでこう、ワタミをね、なんで介護やってんだ、あんねん、いきなり飲食やってたのに、いきなり介護かい、みたいな。って思ってる人もいるかもしれないんですけど、実はそういうことがあったんだよっていうのは、ちょっと認識をしていただければなというふうに思っております。
うん。
うん。まあ、で、結果次第な部分もありますけどね。
ま、
これで、
まあそうですね、
成功すれば、その、とっても、
そうですね。
ちょっと聞いた感じ、いい感触のヒストリーが、
うん。
輝かしいものになるのか、大失敗した時に、その後からつけたんじゃないですかって思われちゃうのか、どっちかっていう、とか厳しい世の中の目がね、
そうね、
キラッキラッキラ光ってますけど、
まあ今の日本で言うと、そうですね。
ギラギラでしょ、
ギラギラね、キラキラだったら、不幸喜んでるみたいな、ちょっと良くない感じですね。
キラキラ笑ったよみたいな。
クラウボンだな。
小さな影送りとか、そっちです
ね。小学5年生のね。はい、
ね、つい最近、はい、配信した回にちょうどやってますので、ぜひ皆さんも聞きください。まあ、そういった形で、介護を進めてるんですけれども、で、まあ、その、ワタミの話はまあ、いいんですよ、
うん。
で、実際に介護業務っていうのは、老人だけじゃなくて、ワタミは乳幼児もやってるんですね。保育的なところ。
あ、
うん、まあ、そういったところもやってるので、ぜひ、まあ、そういったところを認識していただきたいんですが、まあ、気になるのは、その10年未満のところがなんでこんなに、滑ってるのっていう話なんですね。
そうね。
うん。で、でも、普通のこの業種だったらですね、10年以内って、まだまだ頑張る時期なんじゃないかなと思うんですが、
うん、
これ年度別に見るとですね、老人福祉事業者の倒産件数は、2006年までは、低水準で推移してたらしいんですよ。
潰れなかったと、あんまり。
うん。全然潰れなかったと。で、2007年から、2006年が7件しか潰れてなかったのが、2007年には23件に急増しましたよ。で、2008年は26件、2009年には32件って、どんどんどんどん潰れていったっていうのが、経緯があるらしいんですね。うん、で、その、実際に倒産に至った老人福祉事業者っていうのは、設立から倒産までの期間を見ると、なんと3年以内、
うん、
3年未満で潰れたのが23件。
うん、
全体の 17% ぐらいが3年未満潰れてると、
うん。
で、3年から5年未満が26件で 19.4%、まあ 20% ぐらい。で、5年から10年が 40.3% と。こういうようなことになっているらしいんですね。
うんうん、
で、そもそもなんで、こう、潰れる、老人福祉事業者が多くなったかというとですね、
うん、
実は2000年の4月にですね、介護保険法というのが施行されたんですよ。
うん、
で、介護保険法が施行されたことをきっかけに、介護事業に進出する人が非常に多くなったと。
うん、
なので、先ほど馬場さんが言った通り、ノウハウがあまりないけど、とりあえず事業に進出しようっていう人が、まあ、2000年に非常に多かった。で、まあ、年を追うごとにそういう人が増えていくわけですよね。
はいはい、
どんどんどんどん介護事業進出してこようっていうのがどんどんどんどん増える。そうすると、同業者間の競争が、非常に激化するわけですよ、
うん。
向こうのお客をこっちに取り込みたい。で、老人の数が限られてますから、そのでどんどんどんどん取っていきたいっていうのが乱立したせいで、2006年に、改正介護保険法というのが施行されたらしいんですね。要は、2000年に施行された保険法を改めて、もうちょっとちゃんとしましょうということで、介護報酬の引き下げとか、あとは施設サービスにおける、この居住費用とか、食費とか、そういうようなところは対象外にしますよっていうような形で、2006年にパンとやった瞬間に、経営環境が悪化した企業が非常に多くなったと。
うん、国がバタつきすぎてるよね。まず
どういうことね。
どっから攻めるかって、ちょっとどっから突っ込もうかなと考えてたんですが。
はい。
まず倒産するのはありきで、どの企業も、どの分野に進出するにしても、マンボウの子供みたいな感じで、もう、生き残れるのは1割未満だと思っていただいてから起業した方がいいっていうのが一つ、ベンチャービジネスの中の鉄則ですよね。
まあそうですね。
運が良くて、3年間続くのが運が良くて、もう何分の1、何百分の1とかそんなスケールですよ。ですから、介護に限った話じゃなくて、まあそういった話もあるんですが、まあ、 ベンチャーだったらともかく、その介護だけの分野において、その政府が出してる、そういったいろんな法案によって、どの援助金がどうのこうのっていうのが、急にやっぱやめましたとか、そういうので、揺さぶられたりとか、っていうのが入ってくると、またまた、その、さらにその、確率をさらに下げるような結果になったりするっていうのはありえますよね。
うん、うん。まあ、その通りだと思います。なので、こう、2000年に施行されて、2006年に改正法が施行された途端に、経営環境悪化しました。ね。もう、その国に踊らされてるとしか考えられないような感じになってますけども。そう考えるとですね、まあ、我々何を気にしなきゃいけないかっていう話なんですが、ぜひ、自分の例えば、おじいちゃんおばあちゃん、先ほど、まあ、うままさんはお世話になってるっていうようなところがありましたけれども、だけではなく、自分の両親ね。
うん。
あとは、将来的に自分に関わってくるところなんですが、これ、介護ビジネス業者が倒産するってことは、ひょっとしたら中には命に関わる人が出てくるかもしれないですね。
うん、そうですよね、それは。
そうですね。
うん。今まで介護してた会社がなくなっちゃって来なくなった。明日から来なくなった。
うん。
そしたら、例えば、在宅介護サービスをお願いしてた方で、次の日から来なくなって、3年後見に行ったらもう亡くなってたとかですね。まあそういうのことが乱立する可能性があるんですね。
うん、
なので、ぜひ、皆さん、その介護ビジネスを選ぶ際にはですね、そういったところ、実際にここの会社は潰れなさそうだなとか、そういったところもちゃんと見てですね、まあそれが果たして渡見のね、介護がいいのかどうかというのはありますが、
うん、
そこの選定というのを実際に他の商品と一緒ですよ。保険もそうですけれども、まあ、あと食べ物もね、腐ってないかとかっていうのがありますけれども、うん、
はい、
ぜひこの介護ビジネスに関してもですね、サービスの面だけではなく、ちゃんとした企業なのかどうなのか、
っていうの
を、見る必要があるかなと思います。はい。グリンティさんなんでしょう。
なんか難しいところだよね。ちゃんとしてるかどうか。これってまあその経営環境がね、その財務的にちゃんとしてるかっていうところまで見るとなると、うん、なかなか素人にはね、
そうなんですよ。
うん、
なので、うん、先ほどね、帝国データバンクっていうお話あったんですけど、
帝国データバンクさ、うん、ここは絶対倒産しなさそうだよね。倒産する会社
を、ね、企業がある、そうそうそう、あるに限るね。でも帝国データバンクってまあ多分。サラリーマンでいろんな会社勤めてる方は、うん、自分の会社で調べられたりとかできるんですよね。
うん、
これでどう、この企業がどうだとか、
うん。
で、私が思うには、その、介護ビジネスに、じゃあ、入んなよっていうのは、多分、まだ30代、40代のビジネスマンで、うん、親が、60ぐらいになってきた。もうそろそろ入れようかなっていう時に選ぶのはその実際のサラリーマンの人たちだと思うんですよ。
ああ、そうね。
そう。だからその人たちにぜひこの介護ビジネスっていうのを、なんか今日ビジネスっぽい話題になってますけど、ぜひこの実態をね、知っていただいて、自分の親を不幸にさせない、その企業の選び方、
うん、
っていうのを、やっていただきたいなっていうのが、まあ一つ。今日お話ししたかった一番のお話なんですけどね。うん、
まあ、ちょろっと勉強すれば、うん、財務状況って結構見れ、面白く見れたりしますかね。BSPL とかいう、ね、う
ん、はいはいはい、
言葉っていうか、損益計算書とかありますけど、その辺ちょろっと勉強すれば、お金の流れがどうなってるかっていうのは見れますからね。特にだから、今、盛りのね、サラリーマンの人とかって、うん、まあ、ちょっと、ね、自分の会社どうなんだろうとか、ちょっとここで起業してみるかみたいな。ね、
そうね。
ところで興味のある人は、
そうですね。
ぜひっていう感じですよね。で、自分たちも、僕もちょっとその辺気をつけてみたいなというふうに今日聞いてて思ったんで。
う
ん、
そうですね。はい。なので、まあそういったところの売り上げだったりとかっていうところは結構公開してますからね。
うん。
まあそういったところをちゃんと見て、うん、わざわざ介護ビジネス選ぶためにそんなことしなきゃいけないのかってあるかもしれないですけど、まあ実際に命に関わるところですからね。
そうですね。
まあそういったところもしっかり選定の基準の一つにですね、していただくっていうのは、まあ方法としてはあるのかなというふうに思ってますので、ぜひ皆さん介護ビジネス、今まで取り上げたことない話題でちょっと攻めてみましたけれども、ぜひ。
まあ、近い未来絶対誰もが そうですね。選択を迫られる時代が来ると。いうのは、まあ事実なので。まあそこから逃げるんではなくて、はい、今からある程度関心のあるうちに、そういった情報にアクセスして、まあ知識を深めていくっていうのは重要ですよね。
うん、
そしてその時代の流れと、そのいわゆる国の法案、
うん、
そういったものに、こう、すごく着目してれば、
うん、
それを言うだけでも、プランが変わってきたりしますからね。その業者にしても。
ね
うん、まあ、知ってて損はないんじゃないかなと思いますよね。
そうですね。ぜひ、多分、かけらじを聞いてる皆さんの中で、こういう介護ビジネスの話って、あんまりこうピンとくる人って、もしかしたらいないのかなって思ってるんですね。
まあ今後看護の学校に行こうっていう人はいるかもしれないですが、その根幹というかね、根っこにあるものに対して、その、なんだろうな、ちょっと、危惧するじゃないですけれども、どうなってんのかなっていうふうに不安に思うっていう気持ちは大事ですよね。
そうですね。なので、今回のこの、かけらじタイムズを機に、ちょっとそっちの方面にも興味を持っていただけたらな、というふうに思って、今回のかけらじタイムズを終わらせていただこうかな、というふうに思っております。
はい。
はい、ありがとうございます。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
井戸端カオス。
血液型占いに関して今日は語ろうと思います。
誰ですか、これ。
もうのっけからなんかもう、だるい感じじゃないですか。
はい。まあ、私は意外と楽しみです、この回。ということで。
とりあえずみんなの血液型言うのか。
はい。まあ、そんな合コンみたいなノリなんですか。まあ、とりあえずですね。3
人しかいないのにどうやって盛り上がるんだろう、これ。
しかも男だけ。
気持ち悪いまた流れになるといけないので、
はい、
まあ皆さんにまず血液型占いっていうあのトピックの前に、うん、占いってやりますかっていう話からちょっとしてみようかなと思うんですけど、なんかの占いとかってやったことあります？あのテレビでよくやるあのね、なんだっけ、何月生まれの占いとかありますけど、そういうのとかさ、なんか朝必ずこの目覚ましテレビの、
ね。それ出ると思った
わ。あれを見るとか。そういう習慣にしてる人とかいます。
あれ、パンって出してくれればいい。なんでここ競争させたりとかね。なんか、ビジュアルにこだわるんだろうと思う、
ね。それ完全にあれですね。目覚ましの後の番組、
ね。そう、もう言っちゃった
ね。特ダネだね。はいはい。
特ダネね、なんかわざわざこう、なんか、うわぁ、頑張って1位になった、こけたみたいなね。
そうそう、いらないですね、あんなに、
ね。いらないね。
あと、もう一つ言うと、当たった試しがないよね。その前の目覚ましテレビじゃないけれども、
うん、
血液型占いとか星座占いとかって、はい、何をどういう基準で占ってるのかって、ちょっと思いますよね。うん、そんなに、こう、日本人ね、1億何千万人っている中で。
そうね。
なんでそんな一律にそんな風に十何パターンみたいな感じで、丸く収まるかよって思いますよね。
そもそもですね、はい、何、うん、ラッキーアイテム、あれ意味わかんない。
はい、ラッキーパーソンでしょ、
う
ん、一番
ラッキー。ラッキーパーソンの意味わかんないけど、
うん、
なんかそういうラッキーなんちゃらっていっぱいあるじゃない、ラッキーナンバーみたいな。
ラッキーカラーとかね。
ラッキーカラーとかね。うん、何あれ。どうすりゃいいの、
ま
あ、
ね。
一言、キモいとしか言いようがないっていう、その、それを話してる人がね。
はい。そうね。
逆にさ、ラッキーカラーでさ、なんか、今日のあなたのラッキーカラーは、エンジ色ですって言われても。
いや、もうね、ラッキーカラーの件で、ちょっと言わせていただくと。
おお、来たね。
私たちが通常ね、太陽の光の下で過ごしていればですね、太陽の光は白色光ですから、すべての色を含んでるんですよ。だからもうラッキーカラー云々の前に、もう全部あの色、太陽の光を浴びてれば、あなたはどんな色でも含んでますよって言ってあげたいですよね。
あとは識別するスペクトルによってその色が、結果的に眼球に入ってきた色が違うだけで、物の持ってる色じゃないですから。
あの、プリズムで。
絶対合コンでこの二人に言ったらこんな話になるんだろうな。
いやいやいや、かけらじだからこういう話をしてる。
いや、そもそも君、ラッキーカラーって何かわかるみたいな。太陽光がね、みたいな話になる。
波長によってね、みたいな。
いや、でもそうですよね。
そう。
間違いないですよ。はい。まあ、そもそもラッキーパーソンの理由もわかんない。
パーソンっていうね。
な、パーソンはもっとわかんないよね。
なんかさ。
もっと言うと、パーソン論っていう、倫理的なのがある、用語があるんですよ。もうちょっとさらに言っちゃうと。パーソンであるかないかっていう、識別だけでものすごい時間かかるのに。
こいつはパーソン
だパーソンっていうね。ラッキーを上につけちゃったパーソンを認識するのに、どんだけ時間がかかるかと。
いやー、いいね。井戸端カオスらしい。
いや、もう途方もなく探し、さまよい果てて。
そうね。そもそもパーソンがね、探せないからね。
そうなんですよ。
いや、もう、これはあれですね、血液型占いだけでは終わらないですね。これはまあ続編がありそうな予感が。
やばいトピックの、やばいトピックの、もう開けちゃいましたね。
そもそもだってさ、なんか、漫画を読んでる人がラッキーパーソンですみたいな。どこにでもおるわ、ほんま。
で、ラッキーであるかどうかさえもわからないですからね、
そいつが逆に何してくれんだよ、
う
ん、俺に。
そうだね。ラッキーパーソンと出会って何が起きるのかってことまでちょっと教えてほしい。
そうだよ、そう、うん。だからもうデスノート並みに言ってくれないとわかんないです
そうなんですよ。
あの、いい加減な報道していいんですかね、ああいうのは。テレビ局が。
特ダネがね。
ね。って思う。
だからあれは別に事実とは全く無縁ですって言っちゃって、うん、多分ごまかすしかないよね。
だよね。遊びですみたいな感じ。
遊びです。
はい。
フィクションです。
まあ、まあ、私たちの見解としてはそんなもんですよね。占いっていうものに関して。
まあね。
まあ、あの、手相占いとか街中でやってる人たちはいますけども、そういうこと、ちょっと私やったことないんで、そこに関しては言及できないんですけども、うん、まあ、どちらかというと男の人よりも女の人の方が占いハマりやすいというか、まあ、キャピキャピやるっていうか。
キャピキャピね。
うん、そんなイメージがあります。まあ、その代表格として血液型占いというのがあって。なんかちょっと前に A 型自分の、なんだっけ、解説書みたいな本が出たりとか。
ああ。
ね。ありました。
ありました、
ね。
結構前じゃないですか。
結構前か。
すいません。買いました。
あ、買った。あ、買ったんですか。
私、自分の血液型買いました。いや、でもね、あれは、読み物としては面白かった。
うん。
ベストセラー。
血液型運動じゃなくて、
ね。かなり売れましたよね、
はい。うん。面白かった。あれは書き方がね、面白かったんですよ。なんか、チェックボックスになっていて、うん、そのチェックボックスの横に、普通に箇条書きではなく、うん、それがなんかね、ちょっとストーリー帳みたいになってるんですよ。
あ、
で、前のチェックボックスと次のチェックボックスが関連してたりとか、何々でも何だからだったりするみたいな、そんなんで書かれてたんで、あれはあれで面白かったですけどね。
うん。なるほど。ちょっと私やったことないんでね。どうとも言えないっていうとこあるんですけど。
うん、まあ、あれどう言えば自分で絶対当てはまるからね。はい、
そう。なんかね。
何のチェックボックスでも当てはまりますよ。あ、確かに言われてもらえばこれ15年くらい前に経験したわってなったら、
そ
うチェックされ
る、ね。言われてみればっていうのが結構あったり。
そうなんですよ。
はい。ということでですね、血液型占いのまあ話をしていこうと思って、まあいろいろ話を考えたんですけど、まあ皆さんがどんどん進めてくれるんで、いいかなっていう感じにもなっていますが、はっきりまあ前提から言わせていただくとですね、現在のまあ医学とか心理学では血液型と性格との相関、関係は一切見られませんということで。
イエス
ね。関係ないっす。
イエスイエス
うわ、もう。
その通り
ローカル
アジアくらいでしょ、そんなことしてんの。
やべ、このネタわかる人多分あの、東海3県だけだと思うんですけど、
そうですね、
大丈夫ですか
ということでございますが。
そうではない。
はい。で、血液型の、まあ、性格診断というか占いが流行り出したのはいつ頃かというと、これ知ってますか？
ローマ初期。
まあ、日本の話でいいんですか？
日本って本当に、我々が生まれたくらいとかじゃないですか。
明治。
うん、いや、あのね、意外と、1970年代初頭とかそれぐらいなんですよ。だから、
10年くらい違った。
うん、昭和ですね。昭和
なんだ。
昭和。はい。私たちが生まれる十数年前とか、そんな感じじゃないですか。
そうね。うん、それぐらいだね。
それぐらいから、だから今40代ぐらいの人が生まれた頃。
うん。
ですかね、うん。それぐらいの時に流行り出したと。で、うん、まあ、さっきから私たち何度も言ってますけど、まあ、こんないい加減なね、性格診断なのにもかかわらず、なんでこんなにこう、もてはやされているのか。時には、信じている人もいる。 うん、ね。で、その辺についてちょっと話してみたいと思うんですけど、まあ、まずですね、よく言われる性格の分類っていうのがありますよね、血液型応じて。
うんうん、
まあ、多種多様なんですけど、まあ、はい、私の今、ちょっと、ウェブページの中に書いてあることを読ませていただくとですね、
うん、
性格、A 型は、堅実で協調性が高いと。で、B 型、楽天的でマイペース。O 型、大らかで負けず嫌い。AB 型、個性的で二面性を持つと。いうふうに書いて
ある。失礼な話やね。
ざっくり、ざっくりしてますね。
失礼な話やね。
まあ、他にはこんなこと書いてあると思います。A 型は几帳面。B 型は強引。O 型は大雑把。AB 型は変わり者。
失礼な話や
ところもあります。というね。まあ、よく言われる分類なんですけれども。
いやいや。いやいや、そもそもね。
はい。
申し訳ないですけれども。なんで、いつも一番いいのが A 型なんだって話ですよ。
はい。それね、あとで
ちょろ、そこです。
あとでちょろっと話してみたい。
話します。じゃあそこの時に話しましょう。
はい、で、まあ、そこもあるんですけれども、まあ、皆さん、自分のさ、血液型があるじゃないですか。
はい。
まあ、私は、あんまりいい血液型っていうふうには言われないですね。
いや、俺もだよ。
それ言ったら、どれが一番いい血液型やねんっていうね、いう話になっちゃいますしね。
うん、なんかそういう、でも、上下関係みたいなのが多少感じられるとこあるじゃないですか。
このね、性格みたいな感じで言われた時にね。そうそう。あるある。
だから、なんか初対面の人とかに、まあ、血液型の話になった時に、うん、A 型ですって言うと、まあ、ああ、みたいな。まあ、
そのレッテル貼られるよね。
そうそう。
確実にレッテルだよね、それは。
いや、そんな
印象じゃないよね。
そんな人とは今後もう、お付き合いしなくていいです。
そうですよね。
あとさ、なんかさ、何々くんって、絶対、A 型でしょみたいな。いや、違うんですけど。
そうね。
当ててくる。うん、そうそう。言ってくるけど、外れてる感じね。
外れてる
感じ。気をつけないでもらっていいですかみたいな。
まあ、俺は、あんまり本来の血液型に思われないことが多くて。
そういう人がほとんどですよ。
う
ん。うん、いや、丸々型でしょって言って、うん、おーってなったら、それで話丸く収まるし、うん、まあ、ここまで騒がれないですけど、
うん、
いや、丸型ですって言って、うん、違うんですよ。
そうそう。違うことがほとんど。
予想と違うんですよ。うん、
ほとんど違う。
これ事実ですわ。
はい。まあ、だから、まあ、その子からして全然当たってないなっていう感じはあるんですけど。まあでもね、よく、当てはめてみると、ああ、そうかもな、みたいな。
それはありますね。
うん、
それは本読むと、うん、自分の血液型とその特性やったら、他の血液型よりは、
うん、
なるほど、確かに合ってる気はするっていうのはあるけれども、うん、それ後から聞いたからそう思ってるだけで、
そうそうそうそう、
全く未知なる状況下で、じゃあ選べって言われて、言ったら、うん、自分の血液型当たる自信ないですからね。
そうなんですよね。
全く無知だったら、はい、ええ。
で、そういうの、まあ、薬で言うとね、プラシーボ効果っていう言葉を知ってますか？
プラシーボ、
ま
あ。
はい。
あ、気分で治しちゃおうみたいな、ね。
そうそうそう、そう、うん。お医者さんがね、薬出すとやって、偽の薬処方してもですね、薬だと信じ込むことによって何らかの改善が見られることっていうのがプラシーボ効果なんですよ。うん、
よく
あるね、まあ、はい、それと同じような形で、まあ、この血液型で性格が決まるっていうんじゃなくて、血液型で性格が決まるという説を聞かされることで性格が決まるというような。
力強いね。
70年代後半から、それ、は
い、
その流れ
強くてると。だね、これね。
はい、
いや、でもまさにその通りだと思います。
はい、その通りですわ。
自分で、
ね。いろんないですよ。
うん。当てはめちゃうんですね。代表的な性格。あ、これ。
中には血液型わかんない人もいるんだから。
そうそうそう。
います。いや、あと、後から、あ、いや、あんた、実はあれが何型やったやんで、とか言って、変更されるパターンあるでしょ。
なんで今、見えべった
の。そうそうそう。はい。
ごめんね、あの伝え忘れといて。
そういう意味で見え目だったのね。
実は丸型なんよとか言って。
あんた違うわ。A 型とちゃったわ。O 型やったわ、あんた。
そうそうそう。
そうな、みたいな。
今まで散々 A 型っぽいって言われてきたのに O 型やったなんて、そうそうそうそうみたいな。
その人の、その人の自分が信じてた血液型に対してのギャップの感じ方半端ないからね。
半端ない。ショックだよね、本当にそれは。
だからやっぱり、信じちゃったら以上、その血液型と思い込んじゃう上に、その真実として、それを、その型はそういう方だよっていうのを聞かされた情報が逆にいいように上書きされて、確定しちゃってたんですよ。確定した後の変化は厳しいですよ。これ
自分で、
どうするか、ね、
自分で書いちゃったんだよね。
まあ、あと、A 型だってよって言われてたから、一気に、やべえ、俺ちょっと貴重になんなきゃ、みたいな話になってくるからね。
そう
そうそうそう、なるよね。やべえ、俺部屋がめちゃくちゃ汚いわ、と思って。片付けなきゃいけないよね。
逆にだって、本当は O 型なのにずっと A 型って言われてきた人の、もう、次の日からのね、大雑把加減どうしていいか分かんない。
ね、
ゴミとかポーイみたいなね。
うん。大型ダッシュ。ちょっと投げてみようかな。ポーイ、あ、これ大型っぽい。みたいな。もういいわ、そんなやつ。
これが本当の俺だぜ、みたいなこと言って、ね。
そうそう、知らないし。
そう。
はい。だからね、本当に公平に性格分類とか診断を行うんだったら、うん、誰もが血液型を知らない状態で判断をされなければいけないと。いうことですね。
うん、そうですよ。
はい。
はい。
だから今、日本の現状、それが、もう血液型を自分が知ってしまってるがゆえに、その性格に合わせてしまっているというのが、まあ、当たっていると思われる理由だというふうに考えられます。
まさしくその通りだと思います。
ね、まあ、これは多分もう、曲げようもない事実だと思いますね。
イエスですよ、答えは。は
い、いいですか？かけらじをお聞きの皆さん、これ合コンとかでもね、この話をまず聞いていただいて、血液型に対してのこの偏見というのをね、捨てていただいて欲しいと。
大丈夫？この回聞いて、なんか、初めてこの回聞いた人は、冒頭で3人褒め合ってるわ。まあ、いきなり血液型占いは全否定するわ。大丈夫ですか？
女性はとりあえず全部、なんか、嫌われそうですね。
そうね。ね、聞かないだろうね。
ああ、いやいや、まあ、まあ、女性だからとか関係ないです。もう、あなたたち騙されてますよっていう、ね。まあもうこんな時間経っちゃってるじゃないですか。
親切心ですよ。
もう一回測り直してみたら違いますから、多分。そう。とか言って。信じてる人ほど、実は自分の血液型違ったりするんですよ。はい、
で、さっきホネスさんが言いましたよね。なんだっけ。
A 型の方が。
A 型、
うん。いい。
A 型がなんかすごいいい。
うん。
ね。
どうやってそうやって繋いだのか、僕にはわかんないけど、拡散しすぎてて。
というような話。だからその血液型によって差が生まれていると。はい、性格の良さみたいなところに。
うん、
で、まあ、一つ言われているのが、対人口比率の低い血液型ほど性格が悪く言われる傾向があるという。
悪かったな。
話があります。で、これはいわゆる、差別問題に近くてですね、少数派がですね、多数派から差別されるという、まあ、よく起こりうる現象の一つではないかと。
ひどいよね。
A 型が多いんですよね、確か。
うん。A 型が4でしたっけ ?4 対3対2対1ぐらいでしたっけ、
はい、?AB 型が一番少ない。B 型が3番目で、うん、O 型が2番目かな、うん、というような感じで。まあだから、3番目、4番目の血液型はあまりよく言われることがないというふうな状況になっている
。A と O の人が語るって感じですよね、はい、その、血液型とは何ぞやみたいな、勝手なレッテルとかをですね、A と O の人がですね、うんつけたりするわけですよ。うん、そうすると、
A さ
ん、A さん、O さん、ちょっとまあ、互いにちょっと人口多いんで、ちょっとまあ、ここはまあ、よしあしね。まあ、互いにメリット、デメリットあたりで。ちょっと、B と AB さんに関しては、ちょっとまあ、ちょっとこの人たちちょっと少ないんで、ちょっとまあ、うちらの鬱憤をね、晴らす形で、みたいな、協定が結ばれてるんですよ。
完全に国で言うと、アメリカと日本みたいな感じで。
うん
もはや、
うん。まあそうね。人口比率みたいなところですから。でも実際ね、アメリカとかフランスってあんまり自分の血液型知ってる人多くないんですよ。
うん、
だからこんな、性格診断みたいなことは騒がれなくて。もちろんこの何型がどうだこうだみたいなことは言われていないと。いうことも起こっています。だから日本特有の現象に近いと。
そうですね。
で、あともう一つですね、これはまあ噂というか仮説なんですが、
うん、
過去にですね、ドイツの、まあ、ヒトラーですね。ヒトラーがですね、自分の血液型を、まあ、優秀な血液型として A というラベリング付けをしたと。
うん、
で、それに対してユダヤ人に多いとされる血液型を A より劣る B というふうにラベリングしたことにより、迫害や虐殺を正当化する理由にしていたというエピソードがあると。つまりそのヒトラーの血液型を A 型と。で、それより劣る血液型として B 型というラベリング型をしてですね。まあ、その他の血液型はわかんないんですけど、そういうような人種差別、 そして日本でも、この血液型分布に基づいて軍隊の人材選別をしていたというような噂もありますと。という。ま
あ、軍隊に関しては、失血というか、血液が流れ出た時に輸血しなきゃいけないっていう問題もあるんで、その時に血液型っていうのは、ちょっと考えなきゃいけない部分あるかもしれないですけど。
まあね。
まあね。
まあでも、あのね、バットマンビギンズなんか見ていただいたらわかると思うんですけど、まあ、人の行いっていうのは、その、生まれた時に分かるんじゃなくて、選択、行動で示されるのよ、みたいな。
うん、そう、ね。
レイチェル・ドーズが言うんですよ。バットマンのね。
うん。
に向かって言うんですけど。まあ、全くその通りだと思っているので、アメリカ社会においては、はい、その人の血筋とか、
うん、
ステータスとか関係なくて、その人がその時何をしたかっていうことが大きいんでね。
う
ん、
そう、
ね。そしたら血液型関係ないですから。
はい。
そうです。
いや、もう、全く関係ないです、血液型と性格。
関係ないです。
もう、最初からその前提のもとでこの話をしているので、ですから、まあ、そういう前提で聞いてくださいと。
でも、血液型好きな人聞いてたら、ちょっともう、これ、まあ、ね、打ち切れてそうですけど。
まあ、でもさ、血液型占い好きな人って、どうなんだろうね。A 型の人多いのかな？
まあ、多いんじゃないですか？
だって、いや、そもそもね、別に私の血液型を晒すわけでも何でもないですけど、
うん、
少数派から言わせるとですよ。いいことないもん。
ない。
ないね。うん、
だって、二面性があるとかね。
そう。
二重人格だとかね。散々言われるわけですよ、こっちは。
はい。
は？みたいな。何なの？
そう。
A 型っぽいってさっきまで言ってたのに、血液型明かした瞬間に、ああ、わかるわかるって、お前に分かりたくないの。分かられたくないの、逆に。
そう。あるよね。
ある。で、すごくある。
そう。これ単に、その、性格診断だけに、なんて、終わってればいいんですけど、まあ、やれね、A 型と AB 型の男女の恋愛の相性。
はいはいはい、相性ね。
そうね。
来るでしょ、そういう方向に。
うん。完全に A 型の自己満みたいな感じになっちゃうね。
もともと性格診断というところに、もう時間が。違いますが、ちょっと言わせていただくとですね、性格診断というところにもうすでに、信憑性がないのにも関わらず、さらにこう、相性っていう、もっと信憑性のない二つのものを掛け合わせてですね、何をやっとんだという、まあ、面白いだけなんだと思いますけど、もはやそれをね、話題にして、ね、楽しむ、こと自体もバカバカしくなってくるという感じですけどね。
いや、だからぜひね、血液型で人を判断していただきたくない。
まあ判断
して。で、一番比較、そうなりやすいのがやっぱり大学生とか。
うん。
うん。これから恋愛が始まるみたいな、じゃないですけど、うん、合コンとかがようやく出てくる時代、時期とかにですね、うん、やっぱ血液型って大きな、まあ、ファクターになる、なってくるわけですけど、
うん。
これも一切無視した方がいいですよ。
そう。
これの変なフィルターがあるせいで、
うん、
あなたに訪れてやろう、素敵な出会いがですね、隔たれる可能性があるんで。
う
ん、
そうね。
本当だ
よ。これ、ちょっとこの考え、概念自体はですね、うん、もう、とりあえずなかったことにして、その後何か起きたものに関しては知らないですけど、
うん、
とりあえずそれは、血液型多分関係ない話だと思うので、
うん、
これをですね、ネガティブなフィルターに使うのは良くないと思います。
そうですね。
そうだよ。
で、人に対してのフィルターでもなく、
うん、
だけじゃなくて、自分に対してのフィルターにもしちゃいけないと思うん
ですよ。そう、ネガティブに考えちゃダメです。自分自身。
いやいや、この B 型と AB 型の阻害され感ったら半端ないからね。
ああ、他っていうぐらいね。
胸を張ってきてほしい。そうですね。
本当だよ。二面性があるってね。うん、
そんなに気にしなくていいから。二面性っていうその、その言葉に。
いや、本当にね、これはもう、今まで生まれてからこの方、もう何度言われたかわからないぐらい言われてるわけですよ、こっちは。
それはもう血液型さえ明かさなければ言われないわけですから。
そうなんですよね。
言っちゃえば。だって誰だって二面性はなくはないですよ。
絶対あるもん、みんな。別に A 型の人がないわけじゃないもん、だって。
それを、ちょっと明かしちゃって、あ、やっぱり、みたいになっちゃったらもう終わりなんですよ。ずっと言われちゃうんですよ。
でね、そう。あと、前ね、まあ、とある人からですね、何型っぽいって聞かれたんですよ、血液型を。すっげえ困る質問なんですけど。
うん、新型ですみたいな感じでごまかしちゃえばいいんです
よ。言っちゃおうか、この。その型ネタもらったわ。で、まあ、それに対してね、例えば、AB 型っぽいって言うと、ショックみたいなこと言う人いるじゃないですか。
なるなるなる。
ね、
うん、
じゃあ、そのさ、それ AB 型の人に失礼ですよね。
失礼だよ。
そういうこと言うと。
AB 型で過去の偉大な人の名前を出してさ、うん、ちょっとその場をさ、うん、自慢しちゃったればいいんじゃないの。
いやいやいや。
むしろプラスで。
ああ、それもいただ
きます。そもそも、違うんですよ。皆さん、うん。そういう質問をしたら、みんなね、どうせ、その質問をされた側の人間は、うん、大概 A か O しか言わないんです。
そう、うん、そうそうそう。A か O っていうふうに言ってほしいな。
自分はいいところみたいな。
そうそうそう。で、私今までね、何型でしょうって言われたので、一回も当たったことないんですけど、基本的に一番最後に AB 型持ってくるんですよ、みんな。
ああ、そうね。最後
に、ね。確率で言ってんだね。
う
ん、
そうそう。A 型でしょ。違います。え ?O 型いやいや。え ?B 型いや、違いますって。
AB 型。あるあるある。見たことあるその、その感じ。
そのパターン、ほとんどですよ。
もうだから、対人口比率そのまま表してるよね。
そう、もう本当に。いや、もう皆さん合コン行ったら、まずじゃあ逆に血液型は聞いてごらんなさい。ああ
そう。で、その後に、その後にこのかけらじを聞いて、かけらじが当たってるっていうのを、そのまま、ね、理解していただければいいと思いますよね。
いや、本当そうです、うん。多分みんなそうだと思う。血液型を当てられそうになった人はみんなその順番だと思う。
そうだね。確かに。ああ
だって、逆に当てる側から言ったらね、うん、多い方から順番に言ってるだけだも
ん。そうだね。うん。まあ、正しい順番だよね。
うん。
で、まあ、テレビで、本当に血液型がっていう疑問された時の対抗手段で、テレビ側がですね、
うん、
事前に誰が何型かっていうのは本人しか知らない状態で実験させて、
うん、
A 型の人はこのボックスに集まりやすいとかやってたのはあったんですけど、うん、
はいはい。
まあ、今から考えてみると完全に信じられないですね。
まあね。
そんな風に人間がうまい感じで、こう、アリみたい、アリの行列みたいに綺麗にこう、行くわけないんですよ。その実験では、A 型の特性を持つ人は A のボックスに集まるっていう予言通りに A 型の人がほぼ 100% そこに入っていったりするんですけど、
ないね。
それを見てスタジオ、まあ、あーみたいな感じになってるんですけど、
あれじゃ
ない?いや、どんな感じだよって感じですよ。
それを、その人たち自身もすでに自分が A 型という血液型であることを知っている前提でしょ?
そうなんですね。
で、まあ、3時間までだったら4500円ですって言って、来ている人たちなんで。
う
ん、
そうだよね。だから、もうすでに。
エキストラかな?
そう。
だからですね。僕とホネスさんよくわかると思う。そのギャラの。
3500円ね。
カウント。
はい、だから、もう自分の、あれですよ、はい。血液型を知っている、知っているという事態がもうすでにもう、自分の血液型と性格を決めちゃってるっていうことなんで。
決めちゃってるんです。
その実験はアメリカ人でやらなきゃダメ。
そうだね。アメリカ人だから。本当は自分の血液型を全然知らない人に対してやらなきゃダメですよ。ね。ということで、もう25分も過ぎてしまったので。
そろそろ熱く語りましたね、またこれもまた。
はい、これはまた掘りましたね。かけらじの新しい話の種を。
期待しましょう。
はい。これはちょっと反響ありそうだけど、これもまた面白そうで、
ね。動物占いとかもやってよ。
やりたいね。ちょっと占い系なんかちょっといいね。やっていきましょう。
盛り上がる
ね、これ。まあ、うちらは盛り上がるけど。まあ、女性からの目線からするとね。
まあ、
プンスかみたいな感じ。
ちょっとこれに関してご意見、ご感想は、ぜひぜひお寄せくださいっていうことでね。
うちらも全然、こう、一方的な部分もあるんでね。うん、どうしても。
逆に、これを聞いて女性たちが憤慨するのではなく、
うん、
こいつら信じないなんてバカだなっていう目で見ながら聞いてくれたら面白いかもしれない、
ね。まあ、そうだね。まあでもメッセージは欲しいですよ。それに対して。
ちゃんとした想像を出してくれれば、うちらもそれに対してちゃんと答えますからみたいな感じですよね。
はい。ということで、長々とお話をさせていただきました。どうもありがとうございます。
はい。
はい、ありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日曜の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きください。
はい。というわけで、前半、かけらじタイムズは、ホネストさんから、介護サービスの実態について、
うん。
いろいろ話していただきました。
うん。
うん、まあ、今後の新しい介護ビジネスね、これからやっていこうっていう方に対しての、うん、まあ一つ、ちゃんとしたデータに基づいた、まあ、きっちりとした警告と、今後どうしていったらいいのかっていう、まあいろんな目線からね、 考えさせられるいいトピックだったなと思います。
はい。
そして後半の井戸端カオスでは、まあ、かなり熱く語りましたが、まあ、決議型占いの信憑性について、3人で語り出したと。
はい、
まあ、大体3人の決議型も、まあ、大体想像で分かってますよね。特にホネストさんに関しては確定したという形で、二面性あたりの下りでね、もう自分で言っちゃってるもん、ようなもんですから。で、まあ、僕とグリーンティーさんに関しては、まあ、何型かな、くらいの想像で、とどめていただいて、
はい。
まあ、お便りなんてしていただきましたら、違います、みたいな。クラスでね、合ってるかどうかの時に、違います、みたいな。クラス全員で言う、感じで、幾度音して、違いますって言わせていただきますんで。
そうね。3人でね。
3人で。
僕は分かってますからね。うん。逆に、僕の血液型と同じ血液型の人は、こんな苦労がありましたみたいな話
を、そうね、
そうですね、
お手紙で送っていただける。
ホネストさんの側の血液型の人って、多分その、何型でしょとかっていうキャラじゃないと思うんですよ。
そう。
うん、言わないわ、
うん。
そっちの方向じゃないと思うんで。
いや、だから逆に、この血液型占いがあることによって、体験した、この私の血液型あるあるっていうのが絶対あるんですよ。
うん。
ああ。なるほどね。まあ、悪い話だけじゃなくて、もしかしたらいい話もあるかもしれないですね。そうそうそう、心温まるエピソード、
うん。そうね。
そういうのもね、合わせて送っていただければと思います。
急に今日、なんかこう、うわ、血液が足りないんです、ガダーンって運ばれてたのに、私、大型です、とか言って、かっこよく出てきたとかね。そういうかっこいい
エピソード。
いいですね。
大型だね。
この中に、大型は私しかいないんでしょとかいう感じで。
かっこいい。
出て
かっこいいよ。
そんなわけないでしょ。3割くらいいるのに。この中に大型一人だけとか、そんな。
映画じゃない。AB 型の汎用性少なすぎるでしょ、それ
も。ね。ちゃう。まあでもそういういい話ももしかしたら出てくるかもしれないですから。
そうですね。ぜひ大型の皆さん。
うん。
そうですよ。はい。で、まあですね、まあ、それとは別に、2月の募集テーマですが、
はい。
まあ今回はね、
2
月14日。
はい。
はい。バレンタインデー。がありますね。
うん。
まあ、去年とかそういう話とかあんまりしてないと思うんで、今年はちょっと、そういった時期に対して我々もちょっとアプローチしてですね。
そうですね。
バレンタインデーについて、今年に限らずですね、まあ、過去の思い出のお話でも結構です。
うん。
バレンタインデーの、まあ、楽しい思い出、それかもしくはこれから頑張ろうとしてるのかな。まあ、そういった思い出とか、うん、まあ、いろんな話とかね。まあ、チョコレートに関しての話でもいいですし。
はい。
そうですね。
明治さんに対しての喧嘩でもいいですし。
森永でもいいよ。
森永でも大丈夫です。
はい。
そんなまあ、好きなチョコレートの話でもいいですし。
あ、そうですね。そういうのもいいですね。
そうですね。
一気にゴディバ。ラジオっぽくなりましたね。
はい。
そうですね。ゴディバでおすすめの、このチョコレートセレクトしたら、
うん。おすすめとか教えてほしいですね。確かに。
おすすめ
いい、
うん。
これを、ギフトにするととっても喜ばれますとか、
そういうの。ゴディバで言うとね、食べるとワタパチみたいにパチパチするやつが入ってるチョコレートがあるんですけど、あれ美味しいですよ。
なんかさ、
そんなのがある。
いや、なんか、うん、なんかチョコレートって言うとゴディバみたいな、あれがあるんですけど、
あ、
それ以外の ね、 強いね、ね、何か面白い、
ね。まあまあね。
欲しいですよね。
ダロワイオとかね、
うん、
いろいろありますから。ビタメールとかね、いろいろありますから、うん、ぜひ皆さん、そこら辺も、疎い我々に。
そう。
知識を。
非常に
じゃあまあ、それは後日、ホネストさんに特集として、は
い、
チョコレート特集あたり。
そうですね。やりましょうか。
甘い特集でいいですね。20日配信分とかでね。
あ、いいね。
そうです。
そうします、ね、
僕なんで、まあ、うん。チョコボールくらいしか。
そう、チョコボール。
自分で手に取って買って食べたチョコレートって言ったら、チョコボールくらいなんで、ね。
キットカット、
ね。あと、チロルチョコね。
チロルチョコ、キットカット。
うん、
ね。そんな感じですかね。
まあ、ちょうど20日分は、井戸端カオス私ですから、ね。
ああ、
それいいんじゃないですか、
うん、まあじゃあお便りも来てるという想定で、組んでいただいたら、
はい、
みんな楽しんじゃうかなと、いうふうに思いますけど、
はい。ということで。
はい。
はい。
はい、
じゃあまあそのお便りの、送り先なんかの方の、インフォメーションのほどをちょっと、ホネストさんに、ご教示いただきたいんですが。
はい。よろしくお願いします。かけがえラジオではですね、皆さんからの番組に対するお便り、メッセージを大募集しておりますよ。 ツイッターのダイレクトメッセージ、E メールでお送りいただければと思います。ツイッターの ID はかけらじ、E メールはかけらじ @gmail.com もしくはかけらじ @yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして、2月のお題ですね、バレンタインの過去の思い出だったり、おすすめのチョコレートなんかの回答など、お気軽にどしどしお便りをお送りいただけると、我々も楽しんで読ませていただきます。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
ではですね、まあ、第92回。まあ、結構、オープニングから盛り上がらせていただきましたね。
うん。
ここ、ね、ここ、昨今の放送の中ではオープニングトークで一番盛り上がったかもしれない。
そうですね。
確かに、確かに。間違
いない。まあ、我々も後から聞いてみて、
はい。
まあ、勝手に自分たちでね、自画自賛じゃないですけど、自分で言ったことに対して自分で笑うっていうこともあるかもしれないですが。というわけで、また次回にね、このクオリティのまま行きたいと思いますけど。お送りいたしましたのは、私、ウマと、
トネストとグリーンティーでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。